先生。
時刻は6時15分です。ココラスタジオから生放送でお届けしています。すいません、生放送っぽい、私の順番間違いで、失礼しました。あまりないんですけどね。ナチュラルに読んでしまって、びっくりしました。自分もなんか気づかず言っちゃいそうだったんでびっくりしましたけど、失礼しました。結構ね、交通情報を読んでて、ちょうど今思い出したんで、まあ、おかげさまでというか、県内結構校舎あるので、移動するじゃないですか。なので、まあね、書いてあるところ、渋滞してるところをよく通るんですね。はい。なので、結構いつも読みながら、親近感を覚えているというね。なんか行ったことあるとどういう風に混んでるかとか、結構どのぐらい混むかって結構わかるじゃないですか。で、まあ、トヨタとか、結構よく渋滞してますしね、四日市もそうですけど、結構出るところ、渋滞してるところが多くて、まああえてそこをそんなに通らないでいくっていう癖はついてるんですけど、毎回毎回やっぱ渋滞してますもんね。うん。やっぱりでもこのちょっとね、最近渋滞も多いかなって思いますね。やっぱり人の出入りがすごく、出入りというか、まあ動きが多い。まあそれはすごくいいことなんですけど、やっぱり道も結構ね、皆さん混んでますしね、やっぱり夕方とか特に混むかなって印象ですし、昨日もね、一昨日かな、ちょっと仕事の関係で京都にいたんですけど、京都で、JR、まあ、あんまり観光地っていうか、どっちかっていうと有名なのは、平等院鳳凰堂って宇治市ってあるじゃないですか。で、ちょっと2日間ちょっと仕事でいたんですけど、宇治市ってとこにたまたまちょっと予定があって行ったんですが、宇治市に行くときに JR、まあこの辺はあんまり馴染みないけど、京阪とかね、京阪とか JR とか阪急とかいろいろあるんですけど、まあそのたまたま JR 乗って行って、JR 奈良線っていうのを乗ったんですよ。で、宇治行くときに、宇治駅もあるんですけど、まあ手前の駅で降りて、まあ、その目的の塾さんにちょっと行く予定があったんで行こうと思ったんですけど、どうだろうな、車両の、なんか車両、電車あるじゃないですか、もうほぼ満員だったんですよ。で、稲荷駅ってちょっと JR にあり、多分伏見稲荷だと思うんですけど、のところ行ったら、まあほぼほぼ乗ってるちょっと7割から8割はもう外国の方で、ほぼほぼ一気にそこで降りて、急にガラガラになってびっくりしたっていう、もう国籍を問わずですよね。もうほんと多分単純に観光客だと思うんですけど、みんながみんなそこで降りるみたいな。すごいなと思って。もう多分ね、ガイドとかその旅行プランとか、しかも今ってやっぱりこう日本の時刻表も英語表記だったり、その国の表記されることがほぼ多いんで、昔に比べてトラブル少ないんですよね。昔はね、結構うちのネイティブの先生たちも、初めて日本だともう何線かもわからないし、まあ、何番線はわかるかもしれないけど、結構表記が英語は、まあ最近ほどない時もあったんで、なんかやっぱりこう、日本語だけとかね、あと上り下りとかわかんないじゃないですか。何番線に何時に来るみたいのも、自分で調べてたんでね、携帯にそんな綺麗に時刻乗らないんですけど、今はもう日本人が見てる時刻表みたいなのもそのまま英語で見てたりとかしますから、全然困らないんですよ。要は駅行って何番線に行けば電車来るんで、それに乗ればいいじゃないですか。だから携帯あれば、まあ Wi-Fi 繋いで携帯あれば、まあ基本的に電車乗れるんですよね。だから、昔よりもうほんと楽になって、今まで迎えに行って、どうだろう。もう海外から来るからね、時間変えられないじゃないですか、当たり前で。例えば何時に羽田に着いて、羽田から、まあ乗り継いで新幹線で手足来るとか、あるいはまあもしくは羽田から、まあ、セントレア飛んで、そこから名鉄かなんかでこっち来るとかっていうこう予定を立ててたとしても、まあ例えばアメリカから来ますで、ここでピックアップします、ピックアップし、まあ迎えに行きますみたいなスケジュールで、まあ大体外国人の先生って機会にするときそういう風に来るんですけど、たまーに来ないときはですね、その電車乗ってこない、 そしてなんか、まあ昔だから LINE もあんまりあれだったのかな。まあとにかく Wi-Fi つなげない、連絡つけられない、来ない。で、もう駅最終電車もそろそろなくなる、どうしようみたいのは何回かありました。なかなか厳しいですけどね。はい。で、駅で待ってて、で、まあ電話したり連絡したりなんか、まあいろいろメールしたりもなんか、いろんなことして、まあ今の方がもうね、連絡つきやすいですよ。本当に。まあ Wi-Fi は本当繋いでしまえば、まあ海外使う携帯もね、多いですし、まあ今は本当にまだしもなんですけど、昔は本当そんなことばっかりで。何時間も待ったな、本当に思い出で。で、駅行って名鉄と JR 間違えてんじゃないかとか、新幹線で来るんじゃないかとか、ね、ほんとそういう風に心配して、もういろいろ憶測で、でもな、どう考えても、さっき東京駅から電話あって、今から乗るって言ってたし、みたいなね。すごいでしょ、なんかね。それに比べるとだいぶ楽になったかなと思いますね。まあでもびっくりしましたね。ほぼほぼおりますからね。で、朝もちょっとあの京都泊まってたんですけど、やっぱり外国人の方多くて、やっぱバスとかでね、多分ツアーかなんかでしょうね。いっぱいいました。本当に。だからどこ行っても多いんですけど、京都、大阪やっぱ多いっすね。東京よりも多い気がしますね、やっぱり。うん。なんかだいぶ戻ってきたっていうか、ね。まあいいんですけどね。こうやっぱりインバウンド大事なんで、やっぱり盛り上がってくるといいですし、やっぱり外国人の方がね、来て動いていただくことで経済も活性化しますし、まあそういう面は非常にいいので、僕も見ながらですね、ほっとしたりという、ほっとしたりっていうかなんか、まあ戻ったなと思ってよく見てますね。はい、でもね、家族連れが多いんですね、やっぱこの時期ね。時期もいい時期だと思うんで、まあ海外の時期から考えると、結構家族でだったりとか、結構ちっちゃい子たちも来てた。まあそうですね。まあ学生さんっていうかまあね、ちょうど、お休みもあると思うんですけど、そういう時期合わせてきてるんで、なんかもう家族で来てたりとかするとね、やっぱアットホームな感じもしますし、なんか旅行って感じがして、なんかね、別に私も知り合いでも何でもないんだけど、ちょっと嬉しくなったりしますね。はい。やっぱ英語を教えてる仕事してますから、海外との交流が活発化してくるのは、やっぱりいいことだし、まあ最近ほんとね、留学なんかも含めて、前もちょっとお話ししましたけど、かなりこう、今動きが活発化してるので、まあちょっと円安で少し費用が高くなってるっていうところは難点ですけど、まあ、それ以外では、だいぶ自由に海外との行き来もできますから、まあいろいろ経験積んだりとか、海外の方と出会ったりとか、まあそういう面ではね、非常にいい時期かななんて思ってますので、はい。まあ、ちょっとね、さすがにあんだけおるのはびっくりしますね。ガラス、意識にガランってしましたからね。まあ皆さんもし京都行ったら、奈良線の乗ってみてください。奈良線だけじゃないと思いますけどね。はい。はい、まあそんなこんなで、この後は週替わりコーナーをお届けしますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのは、小昼間一回おる、Follow Me。 小栗旬香織でホールドミーお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治虫さん、中澤先生が最近気になった記事や出来事をピックアップしお伝えします。時事ネタなどは失礼しました。社会のテストなどでもできてるかもしれないので、皆さんも一緒に学びましょう。ということで。今日はね、せっかくなんで、今度ね、前もちょっとお伝えしましたけど、4月の8日の朝10時半から本部校で、中澤が語る中高一貫教育。コアみたいなタイトルでちょっと中高一貫の教育のことを私も語るんですけど、まだ参加者募集してますんで、もしよかったらリアル中澤聞きに来てください。そんなもやるんですが、まあ教育って本当に今いろいろね、大きく、まあ、受験制度もそうですし変わってきてます。で、まあ英語教育なんか特にね、大きく変化するんで、毎回放送でも言ってますし、実際だいぶ教え方も変わってきてると。で、まあ、これをどうしていくかっていうところは当然出てくるんですけど、まあ、特に最近皆さん聞いて、よくニュースになるチャット GPT ね、よく言うじゃないですか。で、僕、多分放送でもね、よくいろんな方が喋ってたりとか、まあ、もう取り上げられてるから、まあ、よく聞く話だと思うんですけど、教育の中でチャット GPT どうなるかっていうのはね、最近文科省が、まあ、原案出して22日か、なんか判明してたとか言ってニュースになってましたけどね。まあ確かに使ったことある方分かるかもしれませんけど、まあ、確かに何でも答えてくれるんで、非常にこの扱いって難しいなって思っていて、で、もう特に今夏休みなんで、読書感想文ですね、まあなんかは特に一瞬で書いてくれちゃいますからね。だからまあそういう面で言うと、活用の仕方っていうのは気をつけないと、何を目的にそれを使うかとか、まあ読書感想文ってあくまでも読書感想文を書く目的というよりは、まあ本を読んでもらって、まあその自分の見識広げたり、考え方深めたり、まあ経験として捉えたり、まあそういうことで、その自分の力をこうやっぱりこう本を読むことでまた整理したりとか、まあいろんな可能性気づいてみたりとか、まあそういうために本を読んでいくんで、最終的に到達点が、まあそれを読んでどう思ったかとか、そういうふうに感想を書くというのが、まあで、そのアウトプットしていく思ったことを外に出すことで、やっぱりそこで整理されたりとかするから、まあ思いを持ったりとかしやすいので、まあそういうものが一応その、まあ読書感想文の本来の形じゃないかと思うんですよね。だからまあ逆に読書感想文を書くっていうか提出することを目的にしてしまえば、それは確かに親御さんが書いたりとかですね、まあチャット GPT が書いたりとかした方が当然提出だけですから、まあ早く終わるし、まあ、楽っていう言い方しちゃいけないけど、まあ、宿題を出すということだけ考えればあっという間に終わりますからね。まあみんなの負担はないというふうに考えますけど、どこを目的にするかでだいぶ形は変わるんですが、まあ当然それをそういうふうに出すことがいいかどうかっていうと、非常にこれ難しいところはあるんですけど、うん、まあ感想文なんでね、まあちょっと余談になっちゃいますけど、僕もよく指導して入選してる子多いんですよ。感想文の書き方とか指導するのは、まあまあ18番って言えば18番なんで、まあ大体まあ2パターンあって、まあそのまま遠足作文みたいに読んだまま書き写す。本を読んでそのままあったこと書いていくっていうパターンで書く子。まあこれもね、まあ僕はね、感想文として別に悪いと思わないんですけどね、個人的には。まあその子とかそれを思って、表に残ったところを全部写せないから、その記憶、気持ちに残ったところだけ、まあなんとなく抜粋して書いていくっていうこと自体は、まあね、成長段階として別に悪いことではないと思うし、まあそういうことを繰り返していくと、まあ本というものが近くなってくるってのもあるから別にいいと思いますしね。あとは、まあ要は、なんていうのかな。もう書けないというパターンが結構あって、まあ何書いていいかわからないみたいなのが結構あるので、まあどうしてもやっぱり、同じような感じで、写したりってパターンになっちゃう形が多いんですけどね。まあそれはそれでね、なんとか形作れれば、僕、まあ、ちっちゃいうちとか大きいうちとかっていうのもありますけど、まあ段階的にはいいことかなと思ってるんですけどね。最初からそんな上手なものを書けるわけないけど、と思うのね。 まあ、あよくあるのは主人公の、まあ、本当に感想文って読まなくても書けるんですよ。これ、結構皆さんね、読まなきゃ書けないと思ってるかもしれないですけど、感想なんて別に何でもいいんです。まあ、読まないと内容に近くならないかもしれないけど、でも、読まなくても、まあ、本のタイトルだけ見て思ったこと書いても、これは感想文は感想文なんで、まあ、別に、ちょっと大きな間違いをしてるっていうか、間違いでもないけど、読まないで書けっていう意味じゃないんですけど、それぐらい感想文って別に感想なんてどう書いてもいいんですよ。だから結構囚われちゃってて、誰がこうやってやったことに対して私はこう思いましたみたいなの書いちゃうとかあるじゃないですか。そうじゃなくて本当に感想なんて何書いてもいいんですよ。例えば、まあよくね、やる主人公のなんとかちゃんにお手紙書いてみたらとか、お手紙書いたらそれが感想文としてどうかって言うと別にそれはそれで認められるし、案外その子のことを思って書いたりしてるから、結構まあ、評価されたりとか、そういうこともありますよね。だからそういう書き方もありますし、あとは本の中の一番思い出に残ったとこだけについて自分が思うところを書き綴ってもいいと思いますしね。全部から拾うこともないですよね。だから、まあ本当に最初の出だしがかっこよかったそこずっと書いておいてもいいし、まあいいと思うんですよ。だからまあいろんな書き方があるので、まあそういう、まあ練習だったり本人が成長していく段階では、まあ、例えばチャット GPT なんか使ってやるっていうこと自体でやると答え出てきちゃう。まあ、要は感想が自分の言葉じゃないものが出てくるのは、なんかちょっと、成長していく段階では意味がないのかなとは思いますけどね。はい。し、まあ、目的が違うかなと思うので、これ完璧なものを出すことが目的。勉強って途中経過大事じゃないですか。どう考えていって、どういうふうに思考して、どういうふうになっていくかっていうのが大事なんで、まあ、そういうのを考えるとね、まあ、ちょっとノーかなと思うんで、まあ、それは、文科省も、まあ、ノーなんですけどね。まあ、作文はね、でもね、まあ、私も入選したことありますけど、あの時は本当になんか遠足作文みたいに、本当ずーっとつらつらつらつら書いてるだけでしたけどね。それでもなんか入選しちゃうんでね、なんかまあ、思いのほか、思ったこと書ければ結構評価されるんだなって思った記憶がありますね。はい。まあ、話元に戻しますと、そうすると、まあ、いろんなものって役立つもありますよ。例えば、なんか調べていった時に調べ方がわからないものがふと出てきたりとか、間違ってものを直してっていうことがあったら、文法的なものとか、例えば文字だったり、いろんなものが直してくれたりとか、まあ、わかりやすく出てきたりとか、例えば、こう、自分がわかってるつもりでも漏れないようにいろんなものをピックアップして調べて、まずはちょっと出してもらったりとか、まあ、そういう使い方するには、多分いいので、そういう方向性は OK になってくるんじゃないかな、なんて思いますね。だから、まあ、書いてあるけど、やっぱグループなんか討論で、学習し、使わず足りない視点を補うこととかね。毎回の文法の誤りとか。あとは、プログラミング。まあ、これもね、プログラミングの方に聞いたんですけど、エンジニアの方とか。プログラミングは一応組んでくれるみたいなんですけど、それが全面的に絶対と合ってるかどうかって分からなくて、結果、それ合ってるかどうか判別する能力っていうのが絶対プログラミング自体は、その人にいるらしいんですよ。当たり前ですよね。なんか作ってプログラミング書いてって言ってプログラミングしたとしても正しいかどうかわからないので見てる人が。だから正しいかどうか判断できる能力を持った人しかそれはわからないってわからないですよね。だからちょっとややこしいですけどね。だからまあそういう場面ではまあちょっと先にある程度ベース作ってそれを修正していける人にとってはね、最初にいろいろやってくれるから楽かもしれないし、まあ、そういうところでは非常にいいかもしれませんよね。なかなかこう、やっぱり、ただ、まあ、書いてありますけど、詩とか俳句とか芸術活動やなんかはね、安直に利用すると、まあ、本人の良さや、いいところもないままに、画一化される、まあ、要は、同じようなものが出てきたり、まあ、あまり個性的じゃないものが出てきたり、まあ、それを良しとするかどうかは別ですけど、もったいない気がしますね。でも誰かが絶対評価するんでね、難しいんですよ。やっぱり芸術とか詩とかも、上手い下手ってあるかもしれませんけど、まあ、個人的なのは、やっぱりその、基本的なもの自体は、やっぱり自由であった時に、まあその、ルールっていうのがあってね、物事の。それが守られてれば OK かどうかっていうところもありますけど、まあ、独創的なものであればあるほど自由に書いたりとかしたりしますから、必ずね、そういう AI が出した答えが全てイエスかっていうとそういうわけじゃないと思いますし、あくまでも一般的なものに基づいてできてるものですから、うん、やっぱり私たちの人間の頭っていうのはもうね、複雑回帰、もう自由じゃないですか。ね。だからもうそれよりも上ってことはないと思うんですけど、 ただその情報収集だったりまとめたりスピード上げて何かするって能力は当然長けてますよね、 AI の方がね。だからまあ使い方によっては本当に有用だと思いますので、はい、今日はですね、まあ夏休み読書感想文をもしかしたらっていうところもありますし、まあ、ちょうど文科省がそんな原案出してたので、まあそういうところも踏まえてちょっとお話をしてみました。以上、今日はおさむのめなしのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい、夏休み前なんでね、まぁ、ちょっと今前半からずっとお届けしてますが、アニーグローバルエデュケーションのちょっとお知らせをしたいなと思いますが、今ちょうどですね、お手紙したりホームページの方のしたりとかしてますけれども、まあ夏、まあいつもねありきたりで夏期講習会とかそういうのはもうみんなね当たり前に思ってますけど、アニーの夏は暑いんで、基本的にはまあ前もちょっと言ってますけど、熟ステイって言ってね、学童みたいに子供たちを朝から晩まで預かるというね、まあこれ英語ベースになりますけれどもね、だからこう英語ベースで、英語ベースとか英語の先生も入って宿題もやったりとか、まあ工作したり美術やったり、まああといろんなイベントやったりっていうことで、そういう本当に学童のような形でお預かり熟ステイ、これがね一番人気があるんですけど、もう問い合わせかなり来てますけどね、これをまだ募集してますので、まあもし興味ある方はね、大体の校舎でやっておりますので、朝から、夜まで、夕方ぐらいかな、その時間帯でやっておりますので、ぜひもし聞いた方はご連絡いただければと思います。はい、夏休みの熟ステイ、まあ当然ね中学校の講習会とかもやってますし、小学生の通常の夏期講習会みたいのをやってますけど、まあそういうのも当然もうバリエーションとしてありますし、ラインナップで揃ってますので、まあ今回はね、まあ速読云々っていうことも踏まえ、速読からの話で、まあ算数的思考力だったり、国語的読解力だったり、まあそういうものを鍛えていくみたいな目標値とした講習会も結構用意してますので、幅広い感じでね、受けていただけますので、何かやらせたいなとか、何かやっぱり活発か、その夏休みの中で形にしたいなと思う場合は、アニーグローバルエデュケーションちょっと尋ねていただけると、何かしらのきっかけがあるかなと思います。でさらに先ほどちょっと申しましたけども、7月の8日土曜日朝10時半から本部校で中澤が語ると中高一貫ね受験とはということで、こちらも今、募集中、席に限りがありますので早もん勝ちになります、早もん勝ちだよな、戦略上になりますので、そちらもまたね来ていただければなと思います。で合わせて実はですね、豊橋のまあ、ねちょっと先週も言ったけど、プロクラって言ってマインクラフトを使ったプログラミング教室を、豊橋西ミュークションの本部校でやってます。これ愛知県中でまあうちもやらせてもらってるんですけれども、愛知県で、豊橋豊川は、まあトヨタとか日清とか旭ヶ丘、東京じゃない名古屋ドームの近くねでやってますけど、今度実はもう皆さんに出してほしいと言われて高岡牛川ですね、はい、桜ヶ丘学園の横です、はい、そちらで開校決定しました。ありがとうございます。なのでなんと高岡校で、ただね新規の方だけなんでちょっと校舎間移動はできないんですけども、新規の方はちょっとお入りいただ、今のうちねちょっと最初なんでちょっと移動できないんですけど、ルールがあって、新規の方はそちらでスタートできます。ちょっと送り迎えで西見駅遠いよとね、私が住んでるのは本当に1号線より向こう側だっていう方がいたといっぱいいましたんで、本当に申し訳ございませんでしたということで、なんとプログラミングね、マインクラフトを使ってプログラミング教室開講いたします。体験会、今募集中でございます。ぜひね皆さん来ていただけると嬉しいなと思いますので、まあ本部校でもやりますし高岡でもやりますので豊川でもやってます。なのでご興味ある方はもうプロクラと引いていただいて、アニーグローバルエデュケーションのページ飛んでいただくといいのかなと思ってます。 はい、ね、もりもりたくさんなりましたけど、いかがでしょうか。まあでもね、まあマインクラフト使ったプログラム教室もね、本当にもうね、今もう相当レベル、まあチャット GPT って言ってるけど、やっぱ子供たちの能力もすごくて、もうなんていうのかな、プログラミングってやっぱり皆さんできたらすごいぐらいに思ってるかもしれないんですけど、やっぱり今の時代は形にして、まあやっぱり何かを作ったり何かをして形にしていくっていうものが一番だと思いますので、全てに関して、なんていうのかな、ちょっとできるとか軽くできるじゃなくて、本当にものすごいしっかりとしたものを作ったりできる能力がもう小学校のなんかついちゃうんですよね。だからなんかね、全然スタートが違うなと思います。私もやってるやってないで、まあ英語教育もそうですし、プログラミングもそうですけども、本当に将来未来のね可能性を広げていくのに必要なツールだし、これをツールにして活躍していっていただくのが本当に僕らの願いなので、まあね、本当に夏休みなんかでもそうですし、いろんなことやってるの見ると、まあ、ワクワクが止まらないですね。本当に、みんなと会えるの楽しみにしておりますので、ぜひまた、アニグローバルエデュケーション来てみてください。よろしくお願いします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生40分ありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫、治虫さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!